第一歴代史21章1節から13節、ページ数は718ページです。第一歴代史21章1節から13節、拝読いたします。ここにサタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んでイスラエルの人口を数えさせた。ダビデはヨアブと民の司たちに言った。さあ、ベールシェバからダンに至るまでのイスラエルを数えなさい。そしてその人数を私に報告して知らせてほしい。するとヨアブは言った。主が民を今より100倍も増してくださいますように。王様、彼らは皆我が君のもの、そのすべてではないのでしょうか。なぜ我が君はこんなことを要求なさるのですか。なぜイスラエルに対し罪かあるものとなられるのですか。王はヨアブを説き伏せた。そしてヨアブは出て行って、イスラエルをあまねく雪巡り、エルサレムに帰ってきた。そしてヨアブは民の登録人数をダビデに報告した。全イスラエルには剣を使う者が110万人、ユダには剣を使う者が47万人であった。彼はレビとベニヤミンとその中に登録しなかった。ヨアブは王の命令を忌み嫌ったからである。この命令で王は神の御心を損なった。神はイスラエルを討たれた。そこでダビデは神に言った。私はこのようなことをして大きな罪を犯しました。今あなたのしもべの咎を見逃してください。私は本当に愚かなことをしました。そこで主はダビデの先見者ガドに告げて仰せられた。行ってダビデに告げて言え、主はこう仰せられる。私があなたに出す三つのことがある。そのうち一つを選べ。私はあなたのためにそれをしよう。ガドはダビデのもとに行き、彼に言った。主はこう仰せられる。受け入れよ。3年間の飢饉か、3ヶ月間あなたがあだの前で取り去られ、あなたに敵の剣が追い迫ることか、あるいは3日間主の剣、疫病がこの地に及び、主の使いがイスラエルの国中を荒らすことか。今私を使わされた方に何と答えたらよいかを決めてください。ダビデはガドに言った。それは私には非常につらいことです。私を主の手に陥らせてください。主の憐れみは深いからです。人の手には陥りたくありません。以上です。本日はこのところより、主の手に陥らせてくださいと題して森秀樹牧師よりメッセージをいただきます。
そして第は主の手に陥らせてくださいというそういうメッセージに導かれました。イエス様が仲介者として立ってくださって成し遂げてくださったこの契約、新しい契約、そのメッセージ、新約のメッセージの中心はヨハネの福音書の一章にも記されていますけれども、この方は恵みと誠に満ちておられた。そして言葉は人となって私たちのうちに宿った。そして、誰も神を見た者はいない。ただ神の元から来られた一人のなる神、イエス・キリストだけが神を解き明かされたんだ。そしてこのお方は恵みと誠に満ちておられたと。ですから イエス・キリストの福音とはどのようなものかというときに、それは常に恵みが先行するということが大切だと思います。それが鍵だと思います。一人子さえも惜しみなくお与えくださった天の父なる神様の愛が先行すべきけれどもですね、今日はどちらかというと、罪にスポットが当てられている箇所であります。けれども結果的に罪が何かということが分からなければ救いも分からないということでありますし、また罪というものが分からなければそのことのためにその問題の解決に天のお父様がどれほど大きな愛を持ってキリストを使わせてくださった、その価値というものを私たちは受け取り損ねてしまうという、そうした中で罪とは聖書が言うところの罪とはという、そうしたことで、御言葉をご一緒させていただきたいと願っています。けどもですね、こんなことを私たちはよく聞きます。初めて教会に友人にまだ大切な友達に誘われて、初めて教会に誘われたから断るわけにいかないので、言い合って、そうした状況の中で教会に出席したものの、牧師が語ったメッセージはもう何一つ分からなかったと。けれどもですね、一つだけこう耳にこびりついて離れないといいますか、なんと失礼なと思いつつも、時に、あなたは罪人ですと。初めて教会に来たこの私に対して罪人とは何事か。私は今まで警察のご厄介になったことは一度もないし、また普通の人よりも良心的な生き方をしてきたつもりであるにもかかわらず、罪人なんて全く失礼な、誘ってくれた誰々さんのメンツもあるので、今日は何も我慢して言わずに帰るけれども、もう二度と来るものか。でも賛美歌は心地が良かった、そしてもう二度と行くもんかと思っていたものがですね、なんとなく失礼とは思いつつも、何故にそこまであなたは罪人ですとはっきりと断言できるのか、そのことが引っかかって、またそれを知りたくて、次の週も次の週もいつの間にかですね、聖書が言うところの罪というものがはっきり見え、気がついて、そして気がついたら私もイエス・キリストを信じていた、神様感謝しますと、そうした証をですね、私たちは聞くことがあります。いや、それは無理よ、誰か他の人のことではなくて、まさに私のことですよ、私のことを言ってるんですかと今思われた方もあろうかと思います。その中で今日ですね、取り上げさせていただきましたのは歴代史の21章という箇所ですね。ユダヤの地、パレスチナ地方を当時、統一して、そこに王国を築いた王ダビデの晩年のことが紹介されている聖書の箇所であります。それまでイスラエルはエジプトの奴隷生活から脱出したものの、民の不信仰の上に荒野をさまよい、長らく神様が示してくださっていたこの約束の地に入ることができなかったわけであります。そして やっとのことで約束の地、このユダヤの地に入ることができたかと思えば、魅惑的なですね、周りの国々にうつつを抜かして、そして戦うべきところ、あるいは向き合うべきところを向き合いきれずですね、本当にどうにもならない、そういう状況にまでイスラエルが落ちていく。そうした中で神様はこのダビデをイスラエルの王として立てられて、そしてダビデはその神様の召しに応えて、ついにイスラエルを統一王国として築き上げた、 国に平安をもたらした、そういう状況での出来事。すでにダビデは晩年にを迎えているという、そういう状況でありました。かつては神様がアブラハム、イサク、ヤコブと呼ばれる先祖に与えた地でもありました。けども400年のエジプトでの奴隷生活の後ですね、このかつての先祖に与えられていた土地でありましたけれども、すでにそこには他の国々に渡ってっていう、そういう状況の中で、ダビデはイスラエルの王として統一するためにはですね、彼の生涯は戦いに次ぐ戦いという、そういう人生でもあったわけであります。そうした中で最初にですね、ちょっといくつかの言葉を押さえておきたいわけですけれども、2節に目を留めていただきますと、ダビデはヨアブと民の司たちに言った。さあベールシバからダンに至るまでの、という言葉が、人数を数えて私に報告しなさいという、このベールシバからダンまでという言葉でありますけれども、ベールシバっていうのは当時のダビデが統一王国として築いたですね、イスラエルの地の一番南側ですね、南側で、そしてダンというのは一番北側を表すんですけど、ですからベールシバからダンに至るまでとか、ダンからベールシバに至るまでという表現をするときには全イスラエルという意味であります。そして4節を見ますと、王はヨアブを説き伏せたというような、あるいは2節にはダビデはヨアブと民の司たちに命じていったと、全イスラエルの人口調査をせよ、という、このヨアブという人物はどんな人物かというと、統一イスラエルの王となったダビデのお姉さん、ダビデのお姉さんの息子ですから、ダビデから見るとですね、甥に当たるという、そしてダビデの元で有能なこの勇士でしたから、将軍でしたから、ダビデの元でイスラエルのこの統一のために奔走したというような、そういう人物がヨアブというものであります。そしてここに記されていることは何かというならば、ダビデが民の数を、人数を数えなさいと、それがこの聖書の箇所の出来事ですね。もう一度2節を読ませさせていただきますが、目を留めてください。ダビデはヨアブと民の司たちに言った。さあベールシバからダンに至るまでのイスラエルを数えなさい、そしてその人数を私に報告して知らせてほしい。そしてですね、聖書はこれが罪となったというわけです。教えているわけです。これが罪となった。だから聖書が語る罪っていうのは本当に分かりにくいですか。 なぜならばですね、聖書は他の箇所を見るとですね、神様ご自身がイスラエルの人数を数えなさいと語られた、そういう聖書の箇所もあるんですね。またそれが聖書の書になった66巻からなってますけども、書になったものもあるんです。ご存知ですか？何という書か。民を数えなさい。それが書になった。そうです。民数記。ちょっとお開きいただけますか？聖書をお持ちの方は。旧約聖書の創、出、レビ、民、申命記とありますけれども、レビ記の後、民数記、出エジプトした後のことでありますけれども、直後、旧約聖書の226ページを見ますと、226ページの1節、2節を見ますと、旧約聖書の226ページ、民数記の1章の1節2節を読みしますね。人々がエジプトの国を出て2年目の第2月の1日に、主はシナイのアラノの会見の天幕でモーセに告げて仰せられた。イスラエルの全会衆を氏族ごとに父祖の家ごとに調べ、すべての男子の名を一人一人数えて人口調査をせよ。このように記されているわけであります。そして、お開きしませんけれども、この民数記最初に人口調査をせよということとともに、最後にもですね、26章にですね、イスラエルの全会衆につき父祖の家ごとに20歳以上でイスラエルであって軍務に就くこともできる全てのものの人口調査をせよ、そのように記している箇所もあるわけなんですね。特に戦いに出かけるときに民の数を数えようと聖書はいろんなところに書かれています。それはですね、罪に問われているわけではないんですね。神様ご自身から、神様ご自身が時に人口調査をせよと語られ、また戦いに出かけていく時にですね、人数を数えようと、罪に数えられるわけではないわけですけれども、神様はこのところにおいて、それを罪と定められた。何が一体問題なのかということですね。同じ状況、同じことをしてもですね、ある時は罪とならず、かたやある状況においてはそれが罪となるっていう。そしてその結果、求められるところの代償はかなり厳しいものですね。元の歴代史の21章に書いていただきたいわけですけれども、21章の12節を見ますと、次の3つの中から選べと、神様はダビデに語られたわけであります。12節を読みします。11節から、ガドはダビデのもとに行き彼に言った。主はこう仰せられる。受け入れよ、3年の飢饉か。これ一つ目ですよね。3年あるいは3ヶ月間あなたがアダの前で取り去られることを選ぶのか、あるいは3つ目は3日間主の剣、疫病がこの地に および主の使いがイスラエルの国中を荒らすことか。かなり厳しい内容が記されているわけであります。そして私にはそれは非常に辛いことですと、そして私を主の手に陥らせてください。今日の題はこのここから取らさせていただいたわけですけれども、主の手に陥らさせてください。同じことをしてもある時は罪に問われず、同じことをしてもある時には罪となるっていう、そのことの上にですね、ここはまさに罪とは、聖書が言うところの罪とは何かというその本質が紹介されている、明らかにされている箇所。じゃあ聖書の言う罪とは何かという時にですね、それは目に見えることではないという、神様は目に見えることを問うているわけではない。ある時は数えてそれが罪ではなくってむしろ喜ばれることであって、ある時は罪と、ですから成した行為ではないっていう、目に見える行為を神様は見ているわけではないっていう、見ることではなくして、聖書が重きを置いている、重きを持って問う罪というものは目に見えるものではなく心の動機を問うものであるということですね。皆さん、ダビデはかつて何のためにこのヨアブに対して、またこの国の司たちに対して民の数を数えなさいと命じたかというならば、何のためにダビデはかつて命じたか、それは民と共に戦うためでした。国を守るためでした。このイスラエルの民と共に生きるため、共に歩むためでした。ところがこの時のダビデはどうかというと、神様と共に、あるいはイスラエルの民と共に生きることのために、共に戦うためにというよりも、それ以外の目的で民の数を数えさせたわけであります。敏感なしもべたちがいたわけですよね。故にヨアブをはじめ数人のこの司たちはそのことのように言うわけです。何のために王よ、そのようなことをあなたはなさるんですか。けどもダビデは4節を言いますと、王はヨアブを説き伏せた。それさえも強引に説き伏せて数えさせるという。何が罪かというときに、それは本来共に生きることを選び取るべき人と共に生きることをやめるっていう、それが罪だ。共に生きることをやめる。かつては共に生きるために、共に戦うために人数を数えたわけでありますけれども、そうではない、共に生きることを本来 選び取るべき、共に生きることを選び取るべき人と共に生きることをやめる、それが罪。民への貢献、国への貢献のためではなく、心の深い、本当に深い動機の中に、自分自身の名声、自分の名を高くしたい、統一王国、何百万の人がいるのか、その民を治める私なのか、自分の名を高めるためでありました。神様の皆を利用してまで、あるいは民の数を、あるいは共に歩むべき共同体を利用してまで、自分の名を大きくしたい、残したいというダビデの心、それが罪でした。罪とは本来共に歩むべきもの、当然優先すべき関係を捨ててですね、そうではないもう一つの自分の欲、あるいは都合の良い道を歩み始める、選び取ること、それが罪だ、聖書は言うわけであります。そしてこうした誘惑は、その人の力が増せば増すほど大きくなっていくものである。神様によって生かされている私たちなのに、神を捨てて、そして自らが神となって、神以外のものを優先に歩み始めようとする、あるいは人間関係で愛すべき家族、愛すべき妻や、あるいは愛すべき夫、あるいは子供たちを優先にではなくして、その関係よりもそれ以外のものと共に歩もうとする、それが罪の本質である。本来共に歩むべきものと共に歩むことをやめて、他のもの、それ以外のもので、それが聖書の言うところの罪であります。人が最初にその誘惑を受けたのが、まさに創世記の3章、それを取って食べるならば神のように目が開けるんですよっていう。彼は、神はそれを知っていながら、あなたがそれを取って神のように目が開けることをもったいぶっておられるんですよ。その誘惑の中で、人は神様を不信し、神と共に歩む、神と共に歩むというよりも、どうしたかっていうと、誘惑をしたサタンと共に歩む道を選んだ。そしてですね、その結果人はどうかっていうと、神様の顔を避けるようになったという聖書は記すわけであります。皆さん、私たちどうでしょうか。私たちは信頼して、自ら信頼して、本当に心から愛して、思いを注いで築いてきた人間関係、そうした中でですね、皆さんはもし裏切られるというような、傷つけられるというような経験をしたら、どうなさるでしょうか。私たちは普通そのようなことをされたならば、私たちはその関係を壊す、切り捨ててしまうのではないでしょうか。けども神様は、そんな私たち人類でありましたけれども、その私たちと共に歩むことをやめなかった。あなたはどこにいるのかと、どこにいるのかと 悪魔はどれほどの言葉を持って私たちを誘惑して神から引き離したのか、呪いの人生を、滅びの人生を生きるように仕向けたのか、どれほどたくさんの、そう多くはありません。どの日からでも取って食べてはならないと本当に神は言われたんですかと、これが一つと、いやそんなことはないですよ、食べてはいけないと言われました。中央の日からは、そうエヴァが返答した時に、決して死ぬことはありません、それを食べるならば目が開けて神のようになれるんですよって言って、二言しか語ってなくて誘惑をするわけですけども、いざ人が罪を犯したらですね、どうかと言ったら、それ以降聖書はサタンの言葉は蛇の言葉は出ていませんね。蛇よ、サタンよ、私はあなたの言う通りにしてこんなに心が暗くなりました、どうやってこの私の心の闇を、暗さを解決したらいいですか。けれどもサタンは、いざ人間が罪を犯したなら、そんなこと俺の知ったことか、お前の問題じゃないか、お前が勝手に取ったんじゃないか、二度と姿を人の前にサタンは自ら表すことがありませんけれども、しかし神様はどこにいるのか、決して私たちと共に歩むことをやめられないお方。私たちはいざという時にですね、共に歩むことをやめてしまうわけですけれども、けれどもやめない神様のその姿に触れる中で、罪というものは何なのかっていう、人間が犯す罪の本質というものがいよいよ明らかになったわけであります。進学校の時に、この、証しをしてくれた韓国の学生の話、忘れることができません。彼は、受験生、日本以上に厳しい、韓国のこの受験事情の中でですね、図書館に、泊まり込んで、受験の準備をするっていう、そしてですね、何かのものをですね、ここ書いてたわけだけれども、思うように書けなかった。どうしたかって言ったら、それをこうして、そしてゴミ箱にこう捨てたわけですよね。いとも簡単にこう自分は捨てるわけですけども、あ、失敗したダメだ、失敗したってこう捨てたわけですけれども、でもそこで彼はですね、ふと、でも神様は捨てることをなさらなかった、人間が罪を犯したからといってもうダメだと言って、宇宙をですね、もうやり直しって、もうダメと言って新しくして新しい世界を作りというわけではなくて、共に人間がいくら失敗したとしても共に歩むことをやめなかった。ダビデは残念でありました。本当に民と共に生きようと、民と共に戦おうと、そして本当に統一王国を築き上げた王でありましたけれども、いつしか共に歩むべきものと歩むのではなく、違う目的のために歩み始めた。それが聖書が言うところの罪だ。決して目に見える行いというわけではありません。本来私たちは神と共に歩むようにと、そして愛する者と共に歩むようにと、まずそれを優先するように、そうするときに全てのものは祝福となる。 まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすれば他のものは全て添えて与えられる。ダビデは気がついた時に神の手に陥らせてくださいと祈りましたけれども、では天の父なる神様はこの新約の時代、罪に気がついて主よ、私を他の人の手ではなくしてあなたの手に陥らさせてくださいと言った時に、天のお父様はそんな私たちのためにイエス・キリストを備えてくださった。当然刈り取らなければならない罪、そして滅びけれども、それを私たちに負わせるのではなく、イエス・キリストの上に負わせてくださって、そして裁きは終わった。裁きは終わった。呪いではなくして完全な許しを私たちに備えてくださった。これがイエス・キリストの救いであります。私たちは神様の愛を受けるために、神様に愛されるために生まれてきました。そしてこのお方と共に歩むことが当然の生き方、共に神が備えてくださった私たちの愛する者たちと共に生きる、それが私たちの生き方。それらを退けて我が思いのままに生きること、それが罪である。願わくは本当に神様に感謝しましょう。主よ、人の手にではなくあなたの手に陥らさせてくださいと告白することができたこと、本当に改めて私たちは感謝をいたしましょう。またそうではないものによって私が生きようとしていることがあるとするならば、違うものを私たちが選び取ろうとしているならば、そのところをそれが罪なんだということに気づかさせていただき、受け取らさせていただいて、イエス様の十字架の死を仰ぐものとさせていただきましょう。ご一緒にしばらくそのところを祈りの場とさせていただきましょう。天のお父様、あなたの尊い皆を心から褒めたたえます。聖書の語る罪とは何かと時に分かりにくいものである場合もありますけれども、本来すべきものと共に歩むことを選び取らないこと、それが罪だということ、主よ、また言葉を返すならば、本来愛すべきものが私たちには与えられていること、主よ、覚えて心からありがとうございます。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればそれらのものは全て添えて与えられると。主よ、何を私は願っているでしょうか。何を求めようとしているでしょうか。けども主よ、それらは全てあなたと共に歩むことを選び取るときに、また愛すべきものを優先し愛するときに、主よ、それはあなたによって与えられることを覚えてありがとうございます。つかみ取るものではなく、上より与えられるものであることを主よ感謝します。どうぞ神様、本当にあなたの手に陥らせてくださいと私たちが告白するときに、本当に全てを許して包み込んで、神様、私たちに 神と共に歩む人生を備え去った天のお父様、心からイエス・キリストの救いを心から感謝します。どうぞ、この平安の中を、この感謝の中を、一人でも多くの人が生きることができるように、それを選び取り、主よ、本当に人生の平安を体験することができますように、どうぞ助けてください。お願いをいたします。神様、この年もここまで導いてくださいましたこと、ありがとうございます。主よ、この年、多くの兄弟姉妹があなたのもとへと帰ってまいりました。主よ、どうぞそのことの上に寂しさを覚えている兄弟姉妹たち、どうぞあなたが励ましを与えてくださいますように、慰めを与えてくださいますように、また足を病のゆえに癒しを必要としている兄弟姉妹、さらに神様、本当に主の導き、将来のために主の導きを必要としている兄弟姉妹だし、あなたがこれに歩め、これが道であると、主よ、また私自身が一緒に行くであろう、そしてあなたに安息を与えるであろうと、ご自身を明らかにしてくださいますようにお願いいたします。天のお父様、何にもまして私たちはイエス・キリストこそが救いであることを知らされているものですから、主よ、どうぞこのことを本当に心から感謝して、このお方とともに生きるものであらさせてくださるように、主よ、あなたは感謝します。あなたは私たちがあなたと共に生きることを選ぶときに、私が使わされていくそこを泉の湧くところとしてくださることを感謝します。ついて導いてください。キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。